今朝は思いのあるところと題して新井牧師より御言葉の取り次ぎをいただきます。
先週は私の前任地であります新潟の十日町教会の礼拝に出席をさせていただきました。主報でもご報告いたしました通り、十日町雪掘りキャンプというのに招いていただきまして、そちらに行かせていただきました。お許しいただきましたこと改めて感謝をいたします。その雪掘りキャンプというのはどういうものなんだということを改めてご説明をいたしますと、関東教区の宣教部が主催をする豪雪地である十日町での雪掘り体験というのと、災害支援について学ぶ、そういう主に青年を対象としたキャンプでございます。遡ること12年前、2004年の10月に新潟県中越地震が起こったのが豪雪で知られる地域であったことから、当期の除雪ボランティアが必要だろうということで申し出がたくさんありました。私がいた十日町教会にも震災の時にボランティアセンターを開設していた関係でしょう、たくさんの除雪ボランティアの申し出がありました。大層ありがたいお話ではありましたけれども、正直戸惑いもございました。彼女は豪雪地帯ではありますけれども、除雪作業というのがそうそうタイミングよく毎日あるわけではありません。というのも、冬だからといって毎日大雪が降っているわけではないからです。せっかく来ていただいても、もしそのタイミングで雪が降らなければ、何もせずに帰るという事態も予想できます。もちろん雪が降ったからすぐ来てくれと言って遠くから駆けつけられるわけでもありません。また震災の直後のように不特定多数のボランティアを受け入れるという体制はありませんでした。震災後の2ヶ月は長期滞在のスタッフも得られて役割を分散できましたから、たくさんのボランティアを受け入れ続けることができましたけれども、すでにその体制は解散しておりました。受け入れるとなれば自分一人でしなければならない、しかも私自身がまだまだ避難生活をしているというような時期でしたから、さてどうしたものかと考えたわけです。そこで継続的にボランティアを送ってくださるという団体に限って受け入れることにいたしました。具体的にはその時明治学院大学のボランティアセンターの学生さんたち、そして社会福祉法人イエス団というところの方々です。イエス団は向島のにあります愛林館、皆さんご存知だと思いますが、愛林館の平田さんが中心になって、それぞれ派遣してくださる方の引き継ぎ、そういうことも考慮したシフトを組んでくださったので大いに助かりました。またイエス団は除雪の作業だけではなくて、彼女の障害者の施設やあるいは不登校の子どもたちのための教室、そういったところでのお働きなど活動をどんどん広げてくださいました。でその年は文字通り豪雪となりました。お正月過ぎまでは全く積雪がないという珍しい冬だったんですが、正月過ぎから雪が降り出して、そして中旬からは本当に寒暖なく降り続いて19年ぶりというそういう豪雪になりました。積雪は境界がある市街地でも3メートルを超えました。忘れないエピソードがあるんです。1月の13日か14日かそのあたりだったと思うんですが、震災で半壊となり居住不能になった牧師館が雪で潰れてしまわないようにと、住めなくはなっておりましたが潰れては困るということで、その屋根の雪を下ろすために 屋根に登りました。昼の11時頃に作業を開始したんですけれども、あまりの雪の多さに作業は困難を極めまして、いつまで経っても終わらないんです。休憩のために屋根から降りようものならもう上がりたくはなくなると。そんな状態ですから、ただひたすらに屋根から雪を落とすという作業を続けました。日もとっぷり暮れて、家族ももういい加減にしたらと心配して声をかけてくれるんですが、もう少しで終わる、もう少しで終わると粘りに粘りました。そして辺りが真っ暗になった夜8時を回った頃でしょうか、下から家族ではないものの声で私をの名前を呼ぶ、そんな声が聞こえてきました。見ると、震災直後に駆けつけてそのまま2ヶ月間ボランティアセンターの雑務を一手に引き受けてくれた北畠友武先生という牧師でありました。彼はアイルランドからの留学から帰国をして、新年度に新しい任地に赴任するまで何もすることがないからと、震災直後に駆けつけてくださって、12月の半ばボランティアセンターを解散するまで手伝ってくれたんですが、豪雪のニュースを聞いて再び駆けつけてくださいました。除雪のボランティアというのがまだ来ていない時期で、昼からすでにその時9時間暗闇の中で一人黙々と作業していた身にとってはあまりにも嬉しい呼び声でした。慣れていた気持ちがこうシャキッとなって、最後に残っていたもの分を1時間ぐらいで片付けて無事屋根から降りることができました。開始から10時間も屋根の上で除雪作業を続けたというのは、後にも先にもこの時が最初で最後です。北畠先生そのまま十日町に残ってくださって、その後続々とやってくるこのボランティアの受け入れの業務を春まで担ってくださったんです。で、この続々と押し寄せてくるボランティアの中に、兵庫教区の被災者生活支援永田センターという、阪神淡路大震災の後に永田の地区で被災者の方々と共に歩もうとして設立された、このセンターをが主催をした十日町雪かきツアーという一行がおりました。関西の学生さんたちを集めて、震災と豪雪について除雪ボランティアをしながら学ぼうというそのようなツアーでした。これをきっかけに永田センターは毎年除雪ボランティアを募って、2月中旬に行われます十日町雪まつりに合わせて彼の地を訪ねてくださいました。それは10年間続きました。7回も終えた直後に東日本大震災が発生して、8回目は東北支援に力を注ぐということでお互い合意して中止されたんですが、熱心なリピーターや学生さんたち OB が単独でも続けたいというふうに申し出てくださって、継続されることになり10年間続きました。で、これで区切りかと思いきや、今度は関東教区や新潟の青年たちが、いやいや自分たちも続けたいんだというふうに申し出てくださいまして、それで11回目からは関東教区が主催するようになり、青年活動の一環として続けられるようになりました。これが雪掘りキャンプというものです。ちなみに第1回目は雪かきツアーという名称でしたが、2回目からは雪掘りと変わります。彼の地では除雪というのは雪かきなどという甘いものではなくて、雪は掘るものだという、そういうふうに言われているので、その呼び方に倣って、雪掘りツアーというふうに名称が変更されます。いつしか冬の間困難な生活を強いられる地域を理解しようと足を運んでくれる青年たちを地元の人たちが楽しみに待ってくれるようになりました。今年は来ないのか、今年はいつ来るんだ、そういうふうな声をかけてくれるようになります。自分たちのことを分かろうとしてくれる、ただただそれが嬉しかったんです。 本当にたくさんの方が声をかけてくださり、キャンプの期間中は差し入れをしてくださったり、除雪の指導もしてくださるようになります。雪が積もれば寡黙になり、口をついて出る言葉といえば早く止んでほしいという口ばかり、そういう気温ばかりか心までも寒々としてしまうようなところで、このキャンプは光をもたらしたんです。そしてキャンプの参加者と教会はつながりという得難い財産を得ていきました。さて、今日お読みいただきましたこの聖書の箇所、なんだか言ってることはわかるんですが、それでいいんかいという苦笑いしてしまうような例えでございます。主題としてはイエス様ご自身が絶えず祈るということの大切さを教えるために弟子たちに語られたものだとされています。それがまさかの面倒くさいから言うことを聞いてしまえという裁判官のお話です。一人のヤモメが相手から自分を守ってほしいと裁判官に訴えてくるという、そういうシチュエーションなんですが、一体誰から何を守ってほしいのかというのがまず気になります。正確なところはわからないんですけれども、やもめというのは弱い立場に置かれている人の典型として聖書には登場してまいります。一人身の女性、夫に先立たれた一人身の女性ということですから、例えばこの場合だと誰かから夫が残した土地や財産を奪われそうになっている、そういうことであるとか、あるいは夫が残した借金のゆえに子供を奴隷として取られそうになっているとか、まあ、そういうことがよく起こっていたと言われるので、このヤモメも、まあ、似たようなそういう状況から自分を守ってほしいとそのように訴えているのか、そんなことが想定されます。そういったことは言うまでもなく、この女性にとっては不当な扱いです。彼女は大きな不利益を被ることになります。だから何とかしたいけれども、男でもいないし、そうなればもう世間から判断を下す権限を認められている判事のような人に頼って公式にそれをやめてもらうよう言ってもらうほかありません。ところが、その自分の訴えを聞いているのが、神をも恐れず人を人とも思わない裁判官だというんですから、始末が悪いんです。実際こうした不正な裁判官というのはいたそうで、やもめはもちろん貧しい人や身寄りのない子供など本当に弱い立場にいる人々から搾取したり暴虐を振るうような、そういった悪質なことをしていたと言われます。でも彼女は相手が誰であろうと、どんな裁判官であろうと、とりあえずそのように認められている立場の人なんですから、そこにすがるほかなかったんです。するとどうでしょうか。悪人にしか見えない裁判官なんですが、しつこく裁判を求める女性に対して、この裁判官はうるさくてかなわないという、そういう消極的な理由ではあったとしても、裁判を開いてやることにしたというんです。これの意味するところをイエス様は、熱心に祈ればその祈りは聞かれるという事例として紹介しているわけです。ちょっと驚きます。でもそれがこの例えの主題なんです。私たちは熱心に祈れば祈りは聞き入れられると教えられています。なぜならやもめから搾取するような不正な裁判官でさえ、うるさいほど頼み込めばそれを聞き入れてくれる、そのぐらいなんですから、 まして私たちを愛してやまない神様が、その祈りを聞いてくださらないはずがないでしょ、というんです。しかも神様に祈り求めているのは、今お読みいただいた箇所では、こう書いてあります。昼も夜も叫び求めている選ばれた人たち。まあ、神様が選ばれたイスラエルの民を指しているんでしょうが、一人ではなく人たちというふうに言っているんです。つまり大勢の人が祈り求めている。とすると、この大勢の人たちが願い求めているのは何かといえば、それは救いのことでありましょう。まあ、ここでは裁きが行われると記されていますけれども、その裁きが求められていると言いますが、それは最後の審判の時を指す言葉でありますから、裏返せば裁きを経て、あるいは逃れ、許されて救われるということを意味します。つまり最後の審判の時、約束の時、救い主到来の時が早く訪れ、私たちに平安を賜りますようにという祈りであり願いです。その祈りを神様が聞いてくださらないはずがないだろうと、いつまでも放っておかれ、いつ裁きが行われるかわからないというような状態ではなくて、神様は速やかにその祈りを聞かれると、そのようにイエス様はおっしゃるんです。だから熱心に祈り続けなさいと。ただ私たちはその裁きの時を含めて、私たちの願いを私たちの好むように成就させることはできません。主権は神様にあります。ですから私たちの感覚で速やかにという、そういう私たちの感覚で、時間的な感覚で行われるというわけではないでしょう。神様は私たちにふさわしい形で私たちの祈りを聞かれる方でありますから、必ずしも私たちの願った通り、思い通りになるということではないんです。それゆえに、その時というのがいつ訪れるのか私たちは知りません。果たしてそれまで私たちが信仰を持って祈り続けることができるだろうか。神様はその時にこの地に信仰を見出すことができるか。それは私たちに、お前たちはそれまで祈り続けていられるかと問うておられるわけです。とかく私たちは、自分の思い通りにことが進まなければ祈りが聞かれていると実感しない、そういったことがあるかもしれません。祈りは聞き入れられるのかと疑問を呈することもあるかもしれません。でもそうなれば、そこに正しい信仰はないのだと、そのように言われているように思います。神様は私たちを愛してくださっておられるんだ、そういう圧倒的な信頼がなければ、私たちは正しく祈り続けることはできないのでありましょう。逆に言えば、私たちが正しく祈り続けることができるなら、熱心に祈り続けることができるなら、それこそが私たちの信仰を表すものとなるでしょう。震災直後の冬に、19年ぶりの豪雪の冬を多くのボランティアに助けながら乗り切った、そのお話をいたしましたが、なんとその翌年は12月の頭から寒暖なく雪が降り続いて、前年をはるかに上回る70年ぶりの豪雪となってしまいました。積雪は12月中にもう3メートルを超えてしまい、一冬の降雪累計、一冬に降った雪の総量が18メートル60センチだったといえば、どのぐらい多くの雪が降ったか想像できるかと思います。その時、雪国で暮らし始めて5回目の冬、どんなに雪が降ろうとも春の来ない冬はないとばかりに除雪に明け暮れる毎日。でもさすがにそこまで来ると気がめいり泣きそうになってまいります。 しかも12月中にそんなに降ったんでは。まだまだこれから本番の1月2月が控えている。どうしてくれようかと。本当に途方に暮れた日々でありました。そして思わず前年除雪ボランティアを派遣してくれた団体に今年も来てはもらえないだろうかと泣きついたんです。でも答えは派遣できない。正直大いに落胆いたしました。同時にふてくされました。所詮そんなもんだ。よその人にとってみれば震災はもう終わったことだ。豪雪地の苦労も震災とセットだから注目されたけど、とりあえず一冬どんなものか自分たち経験させてもらったし、あとはそちらで頑張ってくださいと、そのように突き放されたような気がいたしました。心からも体からもドーンと力が抜けていくような失望を味わいました。でも嘆いていても始まらないんです。そうしている間も雪は降り続いてみるみる積もっていきます。除雪をした後振り返るとまた元通りになっているというような、まさに徒労感に襲われながらの日々です。でもそれを片付けていかなければ大変なことになる。一時でも甘えた考えを持った自分が愚かだったんだ。前年の除雪ボランティアだって自分たちの仕事や学業を後回しにして駆けつけてくれたんだから、いつでも頼めば来てくれるような便利屋さんじゃないよと。雪掘りというのは本来はそこに生きる者たちがその自覚と責任において対応すべきことなんです。自分だって豪雪であることを知りながらそれを覚悟でこの地に赴任したんだと。雪国で暮らすというのはそういうことだ。そう自分に言い聞かせながら泣いそうになる気持ちを奮い立たせました。そんな中、さっきにもお話ししたように永田センターだけは学生さんたちを連れてわずか一冬に数日ではありましたけれども毎年訪ねてきてくれました。その気持ちがどれほど温かく感じられたかは言うまでもありません。そして毎年雪のある年も雪のない年も続けて通ってくださったからこそ、雪降りツアー、雪降りキャンプというのは地元の人々にも歓迎されるようになり、彼の地の人々を何よりも励ます、そのような結果になったんです。泣き言として発せられた私の祈りは、形を変えて聞かれていた、そのように私自身が知ることになったんです。祈りは必ず聞かれますと安易に慰めるつもりはありません。でも祈りは必ず聞かれるとイエス様がおっしゃるんですから、私たちはその方の言葉を信じなければなりません。なぜならそれが私たちの救い主の言葉だからです。その約束の言葉を信じればこそ私たちの祈りは聞き入れられるんです。ですから私の祈りが聞かれるというよりも、私たちはの祈りを聞き届けてくださる救い主イエス・キリストを私たちは信じ、その信じるという思いを祈り続け、そして励まし合っていきたいと思うんです。一言祈ります。主なる御神様、このひとときを心から感謝をいたします。私たちはあなたに選ばれ導かれている一人一人です。あなたが私たちを愛してくださる、そして救いへと導いてくださる、そのことを心から信じ、あなたと共にあるようにと祈り続けることができますように、どうぞ私たちに伴ってください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。